Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は精神科医の加山里香さん。加山さんが昨年12月に出版した本のタイトル、それが私は若者が嫌いだ。精神科医、そして大学教授として若者と接し続ける加山さんがあえて著書にこのタイトルをつけた理由とは。今朝のキーワードは私は若者が嫌いだ。
加山里香さんはその私は若者が嫌いだっていうすごいこう挑発的なタイトルの本をベスト新書お出しになりまして、若者嫌いなんですか？
いやいや、そんな、いや、あのね、それはちょっとまあね、あえてそういうタイトルしたんですけどもね、まあこれまで私ももう実はね、もうあの48歳でなんかアラゴー、50代アラフォーじゃなくアラゴー、
アラゴーですか？アラフォーは流行になりましたけどね。
そうそう、アラゴーって話ですけど、アラゴーになりますね。まあそれはいいんですけど、まあそういう年代なんだけどもね、まあ割とずっと若い時からゲームが好きだったりとか、まあいわゆる若者文化みたいなものにね、あの近いところにいたんで、なんかこう若者の代弁者とか若者世代の代表、あの述べるとかっていう風な感じの役割が多かったんですよ、まあでもさすがにもうちょっとね、もうね、若者2回分やってもまだ年が余るみたいな年齢になってきて、でまあそれでももちろんね、若い人たちになるべくね、その今の若者はけしからんとかいうよりは、若い人たちにもいろんな事情があるし、まあいろんなね、あの、まあ、あのそのそれぞれのまあ立場もあって今こういう状況になってるっていうのをこうなるべくこううまく説明しようとしてきたんですけども、まあでもさすがにちょっとね、あのもうちょっと若い人たちにもうこうしね、そうねばっかりあのしてないで、もっとこうしようよとか、そういう立場でなってもいいかなっていうのと、まあちょっと今の若い人たちの中でさすがにちょっともう私には少し理解できないなっていうのはね、まあ現状も増えてきたような気がして、あえてまあ、あのこれまあ昔ね、あの伊武雅刀さんが私は子供が嫌いだっていう、
ありましたね、
歌を出して、
そう、私は子供が嫌いだ、子供が嫌いだっていうね、
あれにはちょっとね引っ掛けて、
ああそうですか、
まあ、ちょっともう覚えてる人いないかもしれないですけど、
ああ僕ら古い世代が非常にねインパクトがあって、ね、面白かったですね、で、 すねでも今のまあ子供っていうか、あの加山里香さんなんか大学の例えば生徒たち、学生っていうのか、とかまあ診療室に来る20代10代は将来の自分のイメージが見つからないっていうんですか、我々だって将来のことなんか分かんないんですけど、まあね、彼らは特にそういうことを、
そうですね、でなんかね、こうまあでっかい夢持つならそれはそれでいいんですよ、なんかね、あの若者ならではのね、ちょっともうありえないような非現実的なこうね、あの俺はビッグになるんだみたいな、それはそれでいいし、またそのね、あの若い人たちが今の世の中に対してもう不満ばっかりでね、もう大人は、ね、もう信用できないみたいな、それはそれでいいんですよ。でもなんかそのね、真面目でその従順で大人は自分たちのこと守ってくれるんだっていう風に、まあ、信用して、ね、素直でだけども非常に傷つきやすくて、まあ、ちょっとした大人の一言でもう俺はダメだとかっていう風にね傷ついて、まあ、殻に閉じこもって、でまあなんとなくこう仕事や会社、あの学校からフェードアウトしてしまうみたいなね、はい、若い人たち見てるともっと逆に怒っていいんだよとか、ね、もっとこう俺をバカにすんなとかね、俺はもっとこういうことするんだとかっていう風に思っていいとか、あるいはその大人をそんなに逆に信用するなよっていうかね、もう言いたくなっちゃうんですよね。
そうですね。そもそも今の若い連中はあの物欲がなさすぎますね。例えば車買いたいとか、ね、
そうそう、車を今ね、若者車
買わないでしょ。そうそうそう、僕らの頃は中古車を買うっていうこととか、バイクをとにかく買いたいとかね、そういうものが欲しかったですよね。
そうですよね、
時計がどうのとかね、最近のこう時計も持ってないし、
あ、そうそう、
そもそも車も持たないし、別に欲しいものはない。
まあね、だから欲がないのは、まあ、悪いことじゃないんだけども、でももうちょっとね、若い時ってそういうむちゃくちゃなね欲がないと、なかなか人生に対してねこう肯定的になれないと思うんですけども、まあ私いつだったかな、なんか自分と似たような世代とかちょっと上ぐらいの世代の、まあ、あのミュージシャンの人たちね、いろいろちょっと対談するような機会があって、はい、まあ、どうしてね音楽を目指してやりと思ったんですかというと、もうほとんどの方が女の子にモテようと思ったっていうね、高校的に出てギターを始めたとか、
そうでした、
ちょっと ってがっかりしたんですけど、その時はねもっとこう高尚な理由があったんじゃないかと思ったんで、まあ、でも、まあ、そういうもんかなっていうね、まあ、なんかちょっと女の子にもかっこいいふりをしたいとか言うんで、音楽始めたとかね、まあ、スポーツ始めたとかいう人も いたんだろう、そっちが正直なところなんだろうななんて思ったんですけども、
矢沢永ちゃんの成り上がりとかね、
そう
ああいう分かりやすいねことだったんですけど、今の人たちは非常に分かりにくいなっていう感じがするんですが、その一方でね、その穏やかな若者がひとたびネットを相手にするとね、どぎついことバカバカ書いてね、
そうだからそういうね、穏やか、一見本当にこう羊の皮をかぶってじゃないけど、穏やかでね、優しくて、ね、大人に対してもニコニコしてるんだけど、じゃあ彼らが本当にそのなんか悟りの境地みたいのでね、いるかというとそうではなくて、やっぱりその自分の今の置かれてる状況に対してなんか違うぜっていう気持ちはあるわけですよね、きっとね。でそれがそういう匿名っていうね、ネットの匿名性っていう、まあ、ことを経ると本当に途端にね、もう罵詈雑言、ね、人を否定するようなもうことをこう書き連ねてしまったりするっていうことですよね。
これは日本だけのことじゃなくて、もっとネットが進んでる韓国なんかじゃ、これで女優さんが何も死んじゃいましたもんね。
そうですよね、
このネット被害ってのも、そういう若者の羊のような優しい若者のなんか裏の
だからそういうね、怒りとかね、不満とか不満、そういうのあるんだから、それはもうちょっとこうね、じゃあそういう今の自分の置かれてる状況を本当に変えるためにね、現実の中で少しずつこうそれをまあいい形でね表現していくべきだと思うんですけども、現実の中ではなんか言いたいことあるって言っても、いやいやありませんっていう風にね、黙ってしまうのに、まあネットパソコンに向かうとっていう形になってるんで、まあ、そこはでうさばらしはできても全然それがね現実を変えることにはなっていないので、まあ、結局ね若者たちにとってもそれは全然プラスではないんですけどもね。
だから現実の失敗とか無様ななんか体験とかそういうのはすごく恐れてるところはありそうですね。
そう一回失敗しちゃったらおしまいだとか、もう嫌われてしまうとかっていうようにね、なんかこうもういつもいつも背水の陣みたいな感じで、もう本当自分で気を使いながら失敗しないように、嫌われないようにっていう風に、こう、まあ、それこそ空気読めないようなことをしないようにっていうことでね、もう万全の構えで日常生活を送っていて、でそこでふーっと、ね、気が抜けたパソコンに向かってる時なんかは、もうそれこそ、ね、人を罵ったりしねみたいなことを書いてしまうっていうことですよね。
そうですね。でも若いやつらは自分の殻に閉じこもって、あんまり人のことなんかどうでもいいと思ってるのかと思ったら、第三者の目っていうのを結構評価を気にする人々なんだなっていうね。
そうですよね。
ことも、いつも人に何か言われないように用心深く暮らしてるから、ああいう言葉出てくるんでしょうね。
あ、そうかもしれないですね。しかもこう若い学生たち見ててもこう、まあ、その第三者って言っても全く知らない第三者じゃなくて、やっぱ身の回りの人たちのことですよね。友達関係とか家族のことにもう気を使って、だから、ね、大人から見ると一番腹を割って話せるはずの身近な友達や、まあ、恋人とかね、あるいはもう親に対してもう最新のこう、ね、気を使ってますよね。
だからそういうよく知ってる人には素を見せないけども、電車に乗って化粧したりとかいう、こういう人は関係ない人なんですね。関係ない人の前ではもうへっちゃらなんですね。素を見せて地べたに座ったりとか、そういう恥ずかしいことはへっちゃらちゃだけども、少しでも知ってる人にはなんか自分の悪いところ見せると嫌われちゃうとかいうのあるんですかね。
だからね、電車の中で化粧してる人も人目を気にしない人ではなくて、その着いた先で会う人のことはすごく気にしてるわけですよね。だからその人に会う瞬間はもう完璧にして、ね、こんにちはって言いたいっていうことでしょ
う。そういうことなんですね。